モダンシンタックスレディオショーです。今回はですね、一人語りで、最近見た映画について語ろうと思います。で、全部で6本ぐらいかな。ちゃっちゃとやっていきます。まずですね、性欲。正しい欲と書いて性欲。これ稲垣吾郎くんと、新垣結衣ちゃん、ガッキーが出ているやつですけれども、とっても良かったです。ストーリーはですね、ネットでググってもらうとして、非常に何でしょうね、大騒ぎすることなく淡々とお話が進んでいく様が、非常によくって、で、世の中にこう居場所がない人たちが、居場所を見つけていくという感じのお話なんですけれども、決して明るいわけではなくって、どこまでもこうちょっとネガティブな感じで、進んでいきまして、特に最後のシーンなんかは、通常は違う形で、演出されるんでしょうけれども、この映画のあの演出の仕方がとってもよくって、見終わった後に、ああ、よかったなというふうになりました。はい、続いてはですね、本当にちゃっちゃだな、首、北野武監督の首です。でこれですね、予告編が非常によくって、とっても楽しみにして見に行ったんですけれども、実際見てみるとですね、大河ドラマの戦国時代のうんちゃれかんちゃれを期待して見に行くと、ちょっと肩透かしを食うというかですね、ところどころに、武流のギャグが入ってきまして、でギャグもですね、多分アドリブで入れているらしくって、共演の浅野忠信とか大森奈央がいるんですけども、その人たちがこう明らかに笑いをこらえているというか、無茶振りされて狼狽している様がそのまま使われておりまして、でそういうのを見ていると、なんでしょうね、こう緊張感がなくなるというかですね、 でもかえってで、なんでしょうね、こう北野武らしい暴力的な描写もあったりで、緊張していいのか笑っていいのかよくわからないままに最後まで行くと、いう感じでした。で、武もですね、ろれつがなかなか回らなくって、でセリフ少なくしてこう存在するだけでやればいいのに、こうなんかちょっと演技したりとか喋ったりとかすると、なんかコントを見てるみたいな感じになってしまって、なんだかなということで、予告編と、実写っていうか本番はちょっと雰囲気が違うって感じで、ん?と思った映画でした。続いてはですね、ロストフライト、これジェラルド・バトラーが、主演で、飛行機のパイロットが、主人公でジェラルド・バトラーがやってるんですけども、その飛行機が、嵐の中に突っ込んじゃいまして、で雷で電子制御系が全部おかしくなっちゃって、で、緊急着陸しなくちゃならないってなって、着陸した島がフィリピンの、分離反体制派かな、いわゆるゲリラみたいな人たちの、基地がある島ということで、そんなところに乗客14人だっけなと、機長さんが、ポツンと置かれまして、で地元ゲリラと、うんちゃれかんちゃれしつつ島から脱出するという話で、これとっても面白かったです。僕らの見たいジェラルド・バトラーはこれだみたいな感じで、その前のやつがなんかちょっといまいちだったんで、ちょっとどうかなと思ったんですけれども、これは良かったです。そういえばリアム・ニーソンもここ 2,3 作ぐらいはちょっとリアム・ニーソンらしくないなと思うんですけども、また近々新しいのが公開されるようで、でこれもあんまりなんかアクションはないみたいなんですけど、とりあえずイカれるリアム・ニーソンが見れるらしいんで、ちょっとこれも楽しみにしておりますと。はい、続いてはですね、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎ってやつですね。あれ、これいわゆるゲゲゲの鬼太郎のもんで、鬼太郎が生まれる前のお父さんのお話なんですね。で、ネットの評判を見るととっても評判がよくって、期待して見に行ったんですけど、僕はねちょっと合わなかったですね。合わなかったっていうか、面白くないってわけじゃないんですけども、なんか見てるとですね、こうだんだん眠くなってくるんですよね。で 面白くないから眠くなるわけじゃなくて、なんかこう赤ちゃんを抱っこしているとか犬を抱っこしている時にだんだん眠くなってくるような感じで、まあ、だんだん眠くなってくると、で気がつくと寝ていて、はっと起きて、あいかんいかんって映画を見なきゃと思って見てるんですけど、また眠くなってくるんですね。ということで、まあ世の中的に評判が高いので多分いい映画なんでしょうけど、私はとっても気持ちが良くて寝てしまって、でお話もまあところどころ飛んでったりするんで、あまり評価するというか感想を述べる立場にはないのかもしれないんですけども、まあ僕は寝ましたと、世の中は評判高いですということで、皆さんのご判断で見てみてください。はい、続いてはですね、飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて、これですね、まあどうせくだらない映画なんでしょうっていうことで、パスしようかなと思ったんですけれども、世の中の評判があまりにもいいので、とりあえず見てから何か言わなきゃいけないよねっていうことで、見に行ったんですけれども、結果的にはとても面白かったです。で一作目がですね、まあ、前半のギャグの飛ばしに対して中盤が中だるみしまして、で後半はまた盛り上げるんですけども、この中盤の盛り下がり具合が気になっておりまして、で今回も同じ展開するのかなと思ったら、中盤中だるみすることなく、終わりまで行きまして、でまあ、全然中身知らないんで見たんで、出てくるギャグが、とっても新鮮で面白くってニヤニヤしてたんですけど、普通だったら会場って劇場内が、ドッカンドッカンと笑いに包まれるんだろうなと思ったんですけども、皆さん冷静に見てクスクスと、まあ、笑っていたような感じでございますと。まあ別にねこれ劇場で見る必要はないとは思うんですけれども、まあ、見とくと、最近のねえねえあれ見た的なお話に乗っかれるかと思うんで、ぜひ劇場で見てみると良いかもしれません。はい、続いてはですね、ナポレオン IMAX レーザー字幕版、これを見ましたと、リドリー・スコット監督ということで、とっても期待して見に行きましたと。で、まあ、結果から言うとですね、とても僕は面白かったです。で話はですね、まあ、ナポレオンの話なんで、まあ、電気的なものになりまして、で、まあ、そんなに話面白いわけじゃないんですよ。で、まあ、なんだろうな、少尉だったナポレオンが出てきて、で、まあ、武勲を上げて、でちょっとしたら途中がなしでいきなり将軍になってたりして、で、まあ、この映画ですね、そんな感じで、周りの登場人物の、バックグラウンドだとか、世の中のなんてこうなんて空気とかそういうの説明が全くないんですね。でつまりこれ知ってるよね、もうみんな知ってるよね、フランスの革命以降ナポレオンが出てきて、いなくなるまでの話ってみんな知ってるよねっていうことを前提にやっているんで、それ分かんないとちょっと分かんないところも結構あって、なかなかこれは教養が試される映画だなと。で分かっていたから面白いかってわけでもないんですけれども、まあとにかく、俳優さんホアキン・フェニックスなんかがとってもやっぱりいいですし、あとなんといっても戦争戦いのシーンが、非常に迫力がございまして、でリドリー・スコット VFX あんまり好きじゃないってことで、実際のね人間エキストラ、今回はですね、最後の戦いが8000人かな、でカメラ11台を使ってイエーゴチャンガチャンガチャンドカンドカンドカンっていう感じで肉弾戦でやっておりまして、あれがですねやっぱ迫力がございまして、でやっぱり IMAX レーザーで見てよかったなと思うのは、まあ、とにかく8000人も画面に人が入ってくるとですね、まあ、人がちっちゃいわけですよ。でもまあ大画面なんで、まあ、なんとか人がいるなっていうのも分かりますし、ということでナポレオンを見るときは、できるだけ大きな画面でクリアな映像で見ることをお勧めしますので、配信で家でテレビでっていうのはちょっとどうかなと。ただですね、これやっぱりそのナポレオン2の人2っていうかに詳しい人から言わせてみると、 いろいろと史実と違うようなことがあるらしくって、でその辺がなんかモヤモヤするという話も聞いたんですけども、そのうち誰かがですねリドリー・スコット監督に、なんでそんな風にちょっと変えちゃったのみたいなインタビューをして、リドリー・スコット先生のお考えを聞けるといいなというふうに思っております。ということでざっと10分で、6本の映画について話してみました。気に入ったものがございましたらぜひ劇場でご覧ください。それではまた。